다 시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回は公民未来塾の取り組みの中から全市版の今年度の活動についてお話をお聞きします。スタジオには公民未来塾事業を担当されている三田市役所健やか育成課の小橋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、健やか育成課の小橋です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、年々活動の幅を広げていらっしゃいまして、認知度も目覚ましく上がっている公民未来塾。公民未来塾といえば、本物に触れる体験ができる講座やイベントが中心の事業だったかと思います。今年度は年度当初に緊急事態宣言が発令されて、活動するには大変難しい選択を迫られたのではないでしょうか。
はい、そうなんです。まず公民未来塾の活動には、地域の放課後子ども教室などに委託をして講座を開いていただいて、いわゆる地域版と、私たち市の事務局が主体となって開催する全市版がございます。
はい、
本日は全市版の活動を中心にお話しさせていただきます。
はい、
公民未来塾には子どもたちの体験を支えたいと活動をしてくださっている地域の方、さらには公民プログラムとして講座を登録し、それらの講座を担ってくださる企業や専門家の皆さんが待機してくださっていた状態です。
そうなんですね。
それぞれがそれぞれの立場で、緊急事態宣言下でも子どもたちの学びを止めないために何ができるのかを試行錯誤した時期がありました。
確かに世の中の皆さんが何ができるのか迷った時期でしたよね。ですが、以前お伺いしたところによりますと、早くも5月におうちで公民というコンテンツを市のホームページに立ち上げていらっしゃったんですね。
はい、公民未来塾に関わってくださっている皆さんが口を揃えて何かできないかとおっしゃるのです。
頼もしいですね。
そうなんです。その声から休校期間中におうちで公民が生まれ、
はい、
その次に始動したのが全市版のオンライン講座です。きっかけは、昨年度より公民未来塾の全市版でお世話になっていた三田学園の先生から、 Zoom を使ったオンライン講座ができるよとお話をいただいたことからなんです。
先生からの働きかけがまずあったということなんですね。それは渡りに船という感じだったのではないですか。
その通りなんです。まさに渡りの船です。市役所でも6月にオンラインシステムの導入が検討され、コロナ禍の状態で講座を開催するにはオンラインが不可欠と予想されていました。
はい、
そんな中、すでに学校を挙げてオンライン授業に取り組んでおられた三田学園さんからの申し出は救いの手でした。
そうだったんですね。
そして早速7月にオンライン全市版公民未来塾の第1回目、三田学園とコラボした数の不思議が開かれました。
はい、
結果的にこの講座が市の授業としても初めてのオンラインの取り組みとなりました。
市の中でも先駆けということですし、初めてのオンライン講座の開催、 運営される皆さんもドキドキやワクワクがあったことでしょうね。
その通りです。私たちも急遽オンラインシステムについて学ぶ日々になりました、
はい、
そして何よりオンライン講座に市内のどれだけのご家庭から参加申し込みが得られるのかとても心配でした。
そうですね。実際には応募の状況はいかがでしたか？
はい、数の不思議という講座は小学3、4年生限定の講座です。
はい、
しかも初めてのオンライン講座ということもあり、定員は20名だったんです。
はい、
そこへなんと86名の小学生から応募があり抽選となりました。
そんなにたくさんの申し込みがあったんですね。
そうなんです。保護者の方たちも今後のオンラインへの波を見据えて体験してみたいというお気持ちが事前アンケートからも読み取れました。
世の中のニーズに合致したんでしょうね。市が主催する講座で体験できるとあれば保護者の方も安心してチャレンジすることができたんでしょうね。
おっしゃる通りなんです。課の中でも市内の全家庭にインターネット環境が行き届いていない状況で、オンラインに特化した講座を開催するのは時期尚早との意見もありましたが、
はい、
むしろこれから避けては通れないオンラインへの波を牽引していけるのが公民未来塾ではないかと自信を持たせていただきました。
そうですね。ではその後は年間を通していくつもオンライン講座を開設されたということでしょうか？
はい、この2月末までに13のオンライン講座を開催しました。
そうなんですね。先ほど7月に始まったとおっしゃっていましたが、ざっと計算しますと月に1つ以上のオンライン講座を開催されたということですよね。例えばどのような講座を開催されましたか？
はい、公民未来塾の全市版を語る上でなくてはならないのが三田松雲館高校です。
はい、
4年前の公民未来塾創設以来ご協力いただいているんですが、今年のような難事にも即座に対応していただきました。
そうなんですね。
従来の松雲星空教室では、オンラインで望遠鏡から見える月を子どもたちに見せていただきました。
そうだったんですか。ね、綺麗かったでしょうね。
そうなんです。子どもたちも大喜びでした。
はい、
またオンラインならではの良さを発揮していただいたのは9月に開催しました松雲生き物スペシャルです。ダニ博士としてテレビなどでも有名な五箇公一さんに東京の研究室から参加していただき、
はい、
高校生は学校でリアル参加、公民未来塾の小中学生はオンラインで自宅から参加というハイブリッド講座にもお力添えいただきました。
そうなんですね。
はい、詳しくは市のホームページに令和2年度の取り組みを掲載しておりますのでご覧ください。
はい、星空を見たり複数の参加形態でのハイブリッド講座であったりいろいろとあるんですね。今年度始まったばかりのオンライン講座とは思えない進化ぶりですね。
本当にこれは周りの皆様のお力添えがあってからこその公民未来塾だと思います。今年のように新型コロナ感染症の思わぬ影響を受けたことで、
はい、
かえって講師の皆さんや地域の方とも絆を強く感じさせていただきました。
本当に素晴らしい取り組みですよね。公民未来塾がこれまでの活動の中で人とのつながりを大切にしてこられたことがここに来て発揮されたということではないでしょうか？
本当にそうなんです。公民未来塾としてご登録いただいている方たちも、オンライン講座へのチャレンジにご賛同いただき、星座工作や光の万華鏡というオンラインでの工作講座をしていただいたり、の狂言って何という講座では、めったに経験のできない狂言の歌いを聞かせていただいたり、
はい、
本物の能面を画面上に映しながら解説をしていただいたりしました。
迫力がありますね。
はい、それだけでなく、プログラミング講座や英語教室と多岐にわたる講座をオンラインで開いていただきました。
公演だけではなく工作であったり芸術学習も様々な分野を扱っていて本当に興味深いですよね。参加されたお子さんたちや保護者の皆さんの反応はいかがでしたか？
はい、まずはオンライン講座の体験が市の講座でできたという声をたくさんいただいております。
はい、
感染症のことを気にしながら出かけなくてよい、送り迎えがなくない時間の無駄がないなど、オンラインそのものの良さの他に、
はい、
オンラインはリアルの時よりも自分が常に真ん中で先生の画面が見えるとか、人の中に入っていくのが苦手な我が子もオンラインなら気軽に参加できるなど、私たちが知らなかった良さも参加者の方から教えていただいています。
そうなんですね。より多くのお子さんに対応することのできる形かもしれませんよね。
はい、
ではこの1年間でどのくらいの方が参加されたのでしょうか？
はい、地域版も含めると、現時点での集計では、延べ約2500人の方に参加いただいています。
はい、
昨年度は約4000人の参加を得ておりますので、今年度はもう少し上を目指していったんですが、目標には達成せずとも、オンライン講座への方向転換を強いられた年としては、
はい、
皆さんの協力のおかげで、たくさんの方にご参加いただけたと喜んでおります。
そうなんですね。まあ、来年度も今の状況というのはすぐに変わらないと予想されますけれども、公民未来塾の今後はどのような計画を持っていらっしゃいますか？
はい、来年度も今のところ全紙版についてはオンライン講座中心になろうかと思われます。
はい、そうなんですね。
はい、状況が改善されてきましたら、
はい、
オンラインの良さを残しつつ、
うん、
リアル講座への希望も多くありますので、リアル・オンライン併用のハイブリッド型の講座開催を模索しています。
ハイブリッド型ですね。
はい、それだけでなく、新たな展開として会員制プログラムを導入する予定です。
公民未来塾の活動、常に進化をしているなという印象ですね。その会員制プログラムとはどのようなものでしょうか？
はい、5年目を迎えようとしている公民未来塾の活動を振り返り、さらにエッセンスを加えるとしたら何かと考えたとき、
はい、
本物のさまざまな体験を子どもたちにという思いにプラスして、学びの深まりを追求するものがあってもよいのではという意見が出てまいりました。
はい、学びの深まり。
そうなんです、そこで来年度はプログラミングと数学の講座で3回ワンセットのくくりで受講してもらう講座を計画中です。
そうなんですね。
毎回次回へとつながる課題の設定や、
はい、
最終回には学んだことを発表する回も設定しています。そうすることで子どもたちが自発的に学び、プレゼンテーション能力も養ってほしいという思いが込められているんです。そして何より私たちが嬉しいのは、この提案を受け入れてくださった講師の方たちが私たち以上に意欲的になってくださっていることなんですよ。
そうなんですね。講師の皆さんの熱い思いもあって、3回1セットの講座では課題があったり発表する場もあったり、楽しみな企画ですね。お子さんたちの自発性やプレゼンテーション力といえば、これからのお子さんたちに本当に必要とされる力ですよね。
公民未来塾の授業は、これから成長する子どもたちに身につけてほしいこと、例えば今年度から小学校に導入されたプログラミング教育や英語に対応したものを用意することや、保護者のニーズに合ったものを常に準備していきたいと心がけております。
そうなんですね。教育現場の流れであったり保護者の皆さんの思いにも連携して進めていくということですね。では会員制プログラムはいつから募集が始まるでしょうか？
はい、まず市内の小学校小中学校には5月に全生徒さんにチラシを配布いたします。
はい、
それから5月号の市ホームページや市広報誌で募集をします。 それだけでなく、
はい、
これまた初めての試みなのですが、ホームページでは講師自身が講座の紹介する動画も制作中なんですよ。
そうなんですね。それを見てみたいですね。どんな紹介を先生方がされるんでしょうね。さあ、お聞きの皆さん、公民未来塾は全力で皆さんの学びのサポートをしてくれています。詳しくは三田市のホームページをご覧ください。健やか育成課、小林さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所健やか育成課、小林さんにお越しいただき、公民未来塾についてご紹介いただきました。次回の放送は3月15日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて、次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。